この朝皆さんと続けて見ていきたいのはヨハネの福音書8章31節から36節の御言葉です。聖書をお持ちでしたら、ぜひ開いてください。ヨハネの8章31節から36節です。まずは一度全体をお読みしたいと思いますが、前回の流れを少し思い出すために30節から読みます。それぞれそこからよく見てください。30節のところからこのように記されています。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この世の中にはたくさんの大切な質問があります。例えばどの学校に進学するのか、どの会社に就職するのか、誰といつ結婚するのか、どこに住むのか、老後の備えはどうするのかなど、これらはどれを取ったとしてもとても重たい質問です。これらの問いにどう答えるかは、文字通りその人の人生に大きな影響を与えることになるからです。でもどんな質問よりもはるかに重大で、その人の今だけでなく永遠に影響を及ぼす質問があります。何かって、それはあなたの信仰、あなたの救いは本物ですかというものです。そしてそれがまさに今日私たちが見ようとしている箇所でイエス様が人々に問うていたことでもありました。ちょっと皆さん間が空いたので、改めて今見ている場面を思い返してみてください。カリオの祭りに現れたイエス様は、多くの群衆の前に立ってご自分が世の光なんだということを宣言しておられました。人々の前でイエス様はご自分こそが誠の神様であり、堕落した人々の暗い心を照らす約束の救い主なんだということをひたすらに訴えていました。盲目な罪人のことを憐れんで、永遠の滅びへと向かっているその魂を顧みたイエス様は、彼らに対してはっきりと宣言していたわけです。前回見ましたが、24節もう一度見ていただくと、24節の後半部分でイエス様は彼らにこう言いました。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのですって。時に私たちの耳には厳しく聞こえる言葉も、その背後には人々の永遠を何よりも気にかけておられる、そんな救い主の変わらない愛というものがありました。このまま言っては罪の中で死にますって、だから私を信じなさいって、それがイエス様の示されていた変わらない憐れみというものでした。さて、そんな世の光の言葉を群衆たちは耳にします。そして彼らはその言葉を聞いてある応答をするわけです。どんなふうに応答したんでしょう。30節のところに書いてました。30節よく見てください。彼らはこう応答します。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じたって。どう思います皆さん。今の言葉だけを聞くと、嬉しい出来事が起こったかのようにも思えたりします。ありません。かたくなだった人々の多くが 救いへと導かれたと、そうやって大きな歓声や喜びというものがあってもおかしくないように思えたりします。でも残念ながら実際はそうではありませんでした。この後に続いていくやり取りをよく皆さん目を留めてみてください。イエス様はこの信じたと口にしていた同じ人々に対してこんな言葉を繰り返し投げかけていくわけです。ちょっと飛びますが、37節見ていただくと、37節の後半部分からこんなふうにイエス様は彼らに言います。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。って飛んで44節を見ると、44節でもイエス様はこう言いました。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。って、そしてもう一箇所、47節でもこう言われてました。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからです。って、一体何が起こってたんでしょう。多くの者たちがイエス様を信じると口では告白していました。表面上はイエス様の言葉を信じたかのようにも見えました。しかしその信仰は本物ではなかったというわけです。これは皆さん、とても重大な事実でした。立ち止まってちょっと考えてみてください。聖書はこの点に関して厳しい警告を何度も何度も与えていました。例えばマタイの福音書を見てみると、マタイの7章の21節から23節でもイエス様自身がこんなふうな言葉を残していました。7章の21節から23節、私たちもよく知る箇所の一つかもしれませんが、21節からこう書いています。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。ってよく知った箇所かもしれませんが、見過ごしてはいけません。他の誰でもないイエス様ご自身が言われていました。裁きの日には大勢の人たちが主よ主よそう言いますって。皆さん、主よ主よってそんな呼び方をするのは、そもそも主に聞き従う気のないような者たちじゃありません。主よ主よそんな呼び方をするのは、自分が救われていると思っている人たちです。今の私たちのように神様のことを知っていて、神様と関係を持っていて、さまざまな働きを熱心に成していて、自分自身が天国に行くと信じて疑わないような、そのような者たちのことです。でもそんな多くの人に対して、その時イエス様は告げられるわけです。私はあなた方を全然知りませんって、私から離れていけって。当然ここにいる誰もそんな言葉を最後に耳にしたくはありません。だからこそ今私たち自身が真剣に考えなくてはならない質問があります。自分の信仰、自分の救いが本物なのかということです。昔から何も変わっていません。多くの人たちが今もイエス様への信仰を告白します。多くの人たちが聖書の教えに同意もします。主の名によって働きもします。しかし本当の意味で信仰を持っているものは多くはありません。じゃあどのようにして私たちは自分の信仰が本物なのかということを知ることができるんでしょう。 最後の日に分かるのではなく、今自分自身の信仰が偽りではなく確かに神様から出たものであるんだと、その確信を持つことができるんでしょう。感謝のことに御言葉はその答えを私たちにはっきりと教えてくれていました。特に今回私たちが見ていく箇所には、真の信仰に見られる2つの特徴というものが挙げられています。真の信仰に必ず見られる2つの特徴です。その内容にこの朝は一緒に目を留めながら、私たちが勝手に思い描く姿じゃありません、神様の描く救われている者の姿と自分自身を今一度よく照らし合わせてみましょう。では早速1つ目の内容からです。真の信仰に見られる1つ目の特徴、それは主の言葉にとどまるということです。1つ目の特徴、それは主の言葉にとどまることでした。本当に救われているものであるならば、どんな時も変わらずに主の言葉にとどまり続けようとするって、主の言葉に従い続けようとするものでした。もう一度言葉見てください。31節でイエス様がはっきりと述べられています。31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですって。大きく2つの点に皆さん注目してください。まず1つは、私の言葉にとどまるならのこのとどまるという言葉です。とどまるって訳されていた言葉は、もともと何かがその場にずっと残り続けている様子、そこから離れようとしない姿を表すものでした。何かがそこに残っているわけです。離れようとしない、そんな姿でした。そしてそこからその場にとどまるとか居座るとか家に住み続けるといった意味で用いられたりもしました。ある場所から動かない、そのような姿を表すものでした。ですからイエス様がここで言わんとしたことは明白でした。本当の弟子というのは一時的にイエス様のもとにいるようなものではありません。少しの間だけその教えを楽しんで、少しの間だけその教えに感動を覚えるものでもなければ、自分に都合の良い時だけ、自分に都合の良いものだけその言葉に従うものでもありません。本当の弟子というのはイエス様とその言葉のうちから決して離れようとしないものでした。御言葉に自分自身を支配させ、御言葉を常に自分自身の住まいとするものでした。良い時も悪い時も、たとえその御言葉が厳しかったとしても、どんな状況にあったとしても、何があったとしても、御言葉を求めて、御言葉の前にへり下って、御言葉に喜んで従って、御言葉を愛する者、それが本当の弟子の姿でした。聖書解釈者の一人レオン・モリスも次のような言葉を説明を残しています。皆さんのレジュメに記しておきましたが、こんなふうに言います。イエスに表面的な関心を抱くことはたやすい、しかし真に問われるのはとどまり続けることですって。またもう一点皆さんに注目してほしいのは、皆さんよく言葉を見てくださいね。イエス様はここで、もし私の言葉にとどまるなら、あなた方は私の弟子になりますとは口にされていませんでした。ですよね。イエス様は私の言葉にとどまれば弟子になりますよとは言わずに、何て言ってました？もし私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですと言ってたわけです。言い換えれば、イエス様の言葉に従うことがその人を本当の弟子にするのじゃありません。御言葉に従うというその行いがその人に救いをもたらすのじゃありません。もうよく知っている通り、救いというのはいつも神様からの大きな恵み、ただイエス・キリストを信じる信仰によるものでしかありませんでした。エペソの2章の8節から9節でもはっきりと言われています。エペソの2章の8節から9節に、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですって。 それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですって。イエス様の言葉にとどまることが私たちを救いへと導くのではありませんでした。でも皆さん、それと同時に恵みによって与えられる真の信仰というのは、その人のうちに主の言葉にとどまるといった良い行いを必ず生み出すものでもありました。今に読んだまさにエペソの続きにもこう記されています。エペソの2章の10節にも書いてました。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですって。整理しましょう。皆さん、何が言われてました？イエス様は私の言葉にとどまればあなたは救われますなんてことは教えてませんでした。でも言わっていたのは、私の言葉にとどまるのであればあなたが救われているものとして必ず私の言葉にとどまるようになりますということを教えていたわけです。皆さんもどこかで聞いたことがあるかもしれません。残念ながらある人たちはこの行いというワードを聞くとすぐに立法主義と結びつけようとしたりします。いやって、行いは救いと何も関係ありませんって、信仰を告白して恵みによって救われたらもうそれで十分なんですって、そうやって主張する人たちがいたりもします。確かに半分は正解です。どんな行いも救いをもたらすことはありません。でもイエス様自身もここではっきりと言われていました。救い主のもたらす恵みによる救いというのは、その同じ恵みの力によってその人を新しく作り変えて良い行いを必ず生み出すものでした。恵みによる救いというのは、私たちをただ罪から救うだけじゃありません。その恵みの力によって私たちを新しく作り変え、そして主に喜ばれるものとして生きていく、変え続ける力あるものでした。だからこそ恵みによって救われた本当の弟子であることを証明するのは何だと思います？その恵みによって変えられ続けていく、もっと言えば主の言葉にとどまり続けていく、その人の従順な生き方になるわけです。そしてこれはここだけで教えられている話じゃありません。私たちが御言葉を見ていくとき、この真理を御言葉はもう何度も何度も何度も何度も繰り返し教えていました。実際に一緒にいくつか見てみましょう。今私たちヨハネの8章を見てますけど、少しページをめくって14章を見ていただくと、ヨハネの14章の21節のところまず見てください。14章の21節、頭の部分だけ読みますけれども、こんなふうに書いてます。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人ですって。23節と24節、同じ14章の23節24節にもこう書いてます。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのですって。またこれと同じ著者ヨハネは手紙の中でもこんな言葉を残していました。第一ヨハネの2章を見てみると、第一ヨハネの2章4節と5節のところ、2章の4節と5節、こんなふうに書いています。いや、ごめんなさい、3節のところから読みますけど、3節からこう書いています。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし、御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かりますって。 繰り返し教えられていました。神様の言葉を守ることがその人に救いをもたらすわけじゃありません。でも救われているのであれば、神様を知っているのであれば、その神様の言葉を従う者として生きていくのが本当の弟子の生き方でした。もちろん皆さん、本当の弟子となったからといってその神様の言葉というものを常に完璧に守れるわけじゃありません。もうそれは私たちが経験を通しても知っています。日々の生活の中を振り返っても、そこには絶えず罪との戦いがあります。誘惑との格闘もあります。主に従うべきなのに自分の肉に従ってしまうこともあります。大きくつまずいてしまうこともあります。御言葉を通して自分自身の見たくないその罪深さというものを何度も何度も示されていけば、心が責められて、そして打ちのめされることだって私たちは何度も経験したりします。そのようなことが本当の弟子には起こらないという話じゃありません。本当の弟子はそういうところを経験していきます。でも遠ざけたり主のことをただ離れることはありません。自分自身の心をたとえ責めたとしても、それをしっかり握って自分の思いや考え行動がますますその言葉に一致していくようにと、一致していくものになりたい、そうやって歩んでいこうとします。なんででしょう。なんで御言葉に書かれていることに自分自身を一致させていきたいと、そうやって本当の弟子を歩んでいくんでしょう。どれだけ御言葉が自分を責めても逃げ出すのではなく、そうやって歩んでいこうとするんでしょう。それは皆さん結局のところを何よりも主のことを愛しているからでした。愛する主に従い続けていくということが、その人にとって最も手放したくない最高の宝だからでした。だからこそイエス様も言われてたわけです。ヨハネの14章の15節のところでイエス様はっきりと言ってました。ヨハネの14章の15節のところでイエス様は言いました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。主を心から愛している者の取る応答というのは、愛する主の言葉を守ろうとする、そのようなものでした。立ち止まって改めて自分自身に問いかけてみてください。果たして私たちは主と主の言葉にとどまり続けようとするものでしょうか。良い時だけじゃありません。悪い時もそうです。何があったとしても御言葉を求めて、御言葉の前にへり下って、御言葉に喜んで従って、悔い改めながら御言葉を愛する者として今歩んでいるでしょうか。とどまり続けることが言われてました。覚えてますか。イエス様はある時一つの例え話をしてました。一つの例え話として種まきの話をしました。主の言葉を聞いた者の異なる応答を4つの場所にまかれた種に例えて説明していたわけです。まあこれまで聞いたことあるかもしれませんけども、一度ちょっと見てみましょう。マタイの13章の18節のところから23節のところにその例えが記されていました。マタイの13章の18節から23節のところ、これ皆さん読みますから、それぞれ4つどんなものか考えてみてください。13章の18節からこう書いていました。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。 また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。4つ挙げられてました。それぞれ皆さんどんなものでした？1つ目の種は道端にまかれた種でした。道端にまかれた種というのは、救いの言葉を聞いたとしても、それを自分には全く関係のない愚かなものとして心を固くなにし、こと拒む者たちのその姿を表していました。たとえ聞いたとしても、それを鼻から受け付けない、聞こうとしない、そのような者たちでした。二つ目の種は岩地にまかれた種でした。岩地にまかれた種というのは、救いの言葉を聞いたとき、それに感動したり、時に涙を流して一度は喜んで受け入れるようなもののことでした。そうやって御言葉を聞いて、救いの福音を聞いて感動するからこそ、好意的に受け取るからこそ、その姿は本当の弟子のようにも思えたりします。でもこのもののうちに実際は救いの根が張っていないからこそ、最初から本当の弟子ではないからこそ、どうなるかって、いろんな困難や迫害がやってくるとすぐにつまずくようになるわけです。21節のところ、もう一度よく見ると何て書いてました？単に困難や迫害って書いてませんでした。何のための困難って書いてます？御言葉のために困難や迫害が起こると、そう書いてました。つまり御言葉に従っていこうとする、その時に伴ういろんな困難や迫害を経験すると、根がないもの、本当に救われていないものは自分の信仰を否定して主から離れていくというわけです。岩地にまかれた種というのは、最初は本当の弟子に見えたとしても、でも離れていくものでした。3つ目の種は茨の中にまかれた種でした。茨の中にまかれた種もさっきと同じです。救いの言葉を聞けば、最初は好意的に受け止めるようなものでした。具体的にはじゃあどんな姿なんですかって、具体的に挙げるとすれば、そのような者たちは信じますって、そうやって告白するだけじゃなく、初めは喜んで聖書を読んだり、教会に熱心に通ったり、多くの奉仕をしていたりするかもしれません。傍から見ればそのように主に従っているようにも見えるわけです。でも残念ながら、この者のうちには主への愛よりもこの世への愛が一番にあるために、しばらくすると主の言葉を捨てて、そして世の富を求め、世に楽しみや幸せというものを見出すようになっていきます。この者も最初から本当の弟子ではないからこそ、主の言葉にとどまるのではなくて離れていきます。結果、実を結ぶことはないわけです。そして最後に4つ目に挙げられていた種は、良い地にまかれた種でした。良い地にまかれた種は何なのかって、良い地にまかれた種というのは、救いの言葉を聞いたとき、自分の罪を心から悔い改めて、自分を捨てて主を信じて従っていこうとするものでした。このものはたとえ御言葉に従うことに大きな痛みや犠牲が伴ったとしても、喜んでそれに従おうとし、世の誘惑が押し寄せて、たとえ罪を犯すことがあったとしても、悔い改めてまた罪から離れて、主を何よりも愛して前に進み続けていこうとするものでした。とどまろうとするわけです。自分自身を掴んでくださっているその主にとどまろうとするものでした。そうやって主とその言葉にとどまって生きていく、そんな本当の弟子だからこそ、このものは多くの実を確かに結ぶことになるわけです。イエス様がここで挙げられていた種、イエス様の言葉はあやふやなものじゃありませんでした。本当の弟子と偽りの弟子とには明確な違いというものがありました。とどまり続ける本当の弟子か、とどまらないで離れていく、そんな偽りの弟子かしかないわけです。自分も不思議に思ったことはあります。 ある人は不思議に思ったことがあるでしょう。周りを見渡したときに、時にかつてイエス様を信じるとそう告白して自分はクリスチャンだと口にしていたものが、今は全く神様や救い主に関心を示さず、御言葉や神の家族に対する愛情愛にも全く欠けているような、そんな時を姿を見るとき、私たちは思ったりします。この人は一体どうなってしまったんだろうって。私たちは人の心の内を見えない以上断言することはできません。でも同時に御言葉の教えに素直に耳を傾けるのであれば、少なくとも言えることはあります。何かって、皆さんたまに聞きますけど、この人は以前はクリスチャンだったという、そんな立場は存在しないということです。本当の弟子として今も主にとどまって歩み続けているものか、そもそも最初から本当の弟子として歩んでいなかったものなのか、御言葉に照らし合わせるならどっちかしかありません。もちろん本当の弟子として歩んでいても、クリスチャンであったとしても、ひどい罪を重ねて一時的に神様に逆らって歩む、そんな瞬間は悲しいことにあります。思い出せば、あのダビデがまさにそうでした。覚えてます？ダビデ何しました？ダビデは姦淫の罪を犯しました。でもそこでとどまらず殺人まで犯しました。そんな彼は主の前に悪に悪を積み重ねているような時もあったわけです。でも同時に、その時の彼がどんな状態に置かれていたか覚えてますか？ダビデ自身がこのように告白していました。詩編の32編の3節から4節のところに、こんなふうに彼の証言が書かれています。詩編の32編の3節から4節、こう書いていました。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。って罪の中にある間、ダビデは責められ苦しんでいました。かたくなに罪を悔い改めず、神様に逆らうその罪深さの中にあって、彼は痛みを経験していました。その状態の中にあって、彼は一切喜びや楽しみというものを見出すことがなかったわけです。皆さん、これと同じです。本当の弟子になった者が罪を犯すことはあります。でも本当の弟子になった者が罪を犯すとき、そこには本当の平安や慰めというものはありません。自分が神様に逆らって歩んでいるんだと分かっている中で歩んでいるのであれば、そこには必ず責めがあります。そこには苦しみというものがあります。罪の中にあると知っていながら、何の心の責めも覚えず、幸せに歩むことができるような信仰者は一人として存在しません。なんでだと思います？恵みによって救われた本当の弟子は、神様を愛したいという、その愛がうちに与えられているからこそ、その正反対の罪があるときに、いても立ってもいられなくなるからです。その罪から離れたいという、その戦い葛藤というものが常に生じるからです。神様が私たちのうちに働いてくださっている、その本当の弟子は罪をそのままに置いていくことができないからです。本当の弟子はとどまるものでした。偽りの弟子は離れていくものでした。だとすればどうでしょう。私たちは主の言葉にとどまる、そんな弟子として今歩んでるでしょうか。どんな困難が伴ったとしても、御言葉に従うものとして、何よりも御言葉を愛するものとして歩んでるでしょうか。主の言葉にとどまること、それが真の信仰に見られる一つ目の特徴でした。そしてもう一つ、真の信仰に見られる二つ目の特徴、二つ目は、罪の奴隷から自由にされているということです。二つ目は、罪の奴隷から自由にされているということです。 本当に救われているものというのは、最大の敵であるその罪、その罪の力から解放されているものでした。もう一度御言葉見てください。8章の32節でイエス様こう続けています。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますって。読み取れたか分かりませんが、皆さんここには本当の弟子に与えられる素晴らしい約束が書かれてました。一体どんな約束かって、2つのことに注目してイエス様の言葉一緒に考えてみましょう。まずイエス様ここで繰り返して言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますって。真理って言葉が2回使われました。でも皆さん真理って何のことでしょう。すでに知ってる方もいると思いますけども、聖書を見ていくと、聖書の中にはいくつかのものが真理として描かれているのを見て取ることができたりします。例えばどんなものですかって、例えば父なる神様もそうです。父なる神様も真理として描かれていました。詩編の31編の5節のところにこんなふうに書いています。詩編の31編の5節に、私の霊を御手に委ねます、真実の神、言い換えると真理の神主よ、あなたは私を贖い出してくださいましたって。父なる神は真理の方でした。またその神様の言葉である聖書もそうです。詩編の119編の160編にこんな風に書いてました。詩編の119の160に、御言葉のすべては誠ですって、御言葉のすべては真理ですって。また聖霊なる神様もそうです。聖霊なる神様に関してもヨハネの15章の26節にこう書いてました。ヨハネの15章の26節に、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証ししますって。またそれに加えて救いをもたらす福音の知らせというものも真理として描かれていました。皆さん、福音のメッセージというものも真理として描かれていました。エペソの1章の13節にこんなふうに書いています。エペソの1の13に、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されましたって。聖書を通してみれば、父なる神、聖書も、また聖霊なる神様も、福音の知らせも真理として描かれてました。そしてこれらは確かにどれもとっても罪と罪感の中に死んでいるその者たちのうちに働いて、救いをもたらすことのできる力ある、そんなものでした。真理でした。でも皆さん、今私たちが見ているこの8章、この箇所で考えるのであれば、この真理は特にイエス様とその言葉を表しました。イエス様も真理の方でした。そのことはヨハネの1章にも書かれていますし、後にイエス様自身もこう証言されていました。ヨハネの14章の6節のところに、ヨハネの14章の6節にもこう書いています。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんって。イエス様ってどんなお方なんでしょう。イエス様はこの世に来られた神の御子でした。この方こそが人々に救いをもたらし、父の身元へと人々を導かれる、そんな約束の救い主、真理のお方でした。そしてその真理のお方であるお方がなされる働きが、なんて書いてたか、8章のところに、8章の32節のところで書いてました。その真理が人々を何します？自由にしますって。自由にするって、自由にするってじゃあ何でしょう。この自由にするという言葉には、もともと誰かを支配から解放するとか、奴隷状態から自由にする、そういった意味が含まれてました。自由にするってことは、皆さん、もともとは何かに捕らえられていたってことです。捕らえられていたその状態から解放すること、解き放つこと、そのことを自由にする、そういった意味、言葉、その言葉が意味していました。 つまりイエス様が言わんとしたことはこうでした。ご自分こそ、真理であるご自分こそが鎖につながれて身動きのできないその奴隷を助け出すことのできるそのお方なんだって。イエス様には、真理であるイエス様にはそのような囚われているものを助け出すその力がありました。改めて考えてください。すべての人が一体何の奴隷になっていたかって。主を知らないすべての人は生まれながらに皆罪の奴隷になっていました。皆罪の力、その元で奴隷になっていました。この後見ますけど、34節のとこでもイエス様言われています。34節でこう書いてました。イエスは彼らに答えられたって。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆、もうちょっと言うのであれば、罪を継続的に行っている者は皆罪の奴隷ですって。例外はいませんでした。ここにいる私たちも皆罪の奴隷として生きていました。光よりも闇を愛して、真理よりも偽りを求めて、ただ罪を愛し続けて生きていたのが私たち罪人でした。それがかつての状態だったということです。でも真理であるイエス様を信じ救われた時にどうなったかって、そのすべてが変わりました。真理であるイエス様は罪の奴隷となっていたその私たちを鎖から解放して解き放ってくださったわけです。いや、もっと言うのであれば、イエス様は大きく2つのことにおいて私たちを助け出してくださいました。どんなことかって、一つは罪がもたらす罪の結果、罪の裁きからイエス様を救い出してくださいました。イエス様はかつて罪の結果、罪の裁き、その鎖にとらわれていた私たちを助け出してくださったわけです。ローマの8章の1節にもこう書いていました。ローマの8の1に、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に裁きに定められることは決してありませんって。感謝なことにイエス様の血によって罪を許されて義とされた私たちは、もう裁きの日に恐れ震える必要はなくなりました。ただ主にあって自由の身とされた私たちは、罪に定められることがもうない、そうやって安心していることができるようになったわけです。イエス様は私たちを罪がもたらす結果、裁きから解放してくださいました。でもそれだけじゃありません。イエス様は罪の力、その支配からも私たちを救い出してくださいました。罪の力、その支配からもイエス様は助け出してくださいました。ローマの6章の6節から7節にこう書いています。ローマの6章の6節から7節に、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのですって。皆さん、感謝のことに、かつては皆罪の言いなりでした。私たちの考えや思いも抱くその感情や願いも、発する言葉や取る行動も、そのすべてが自分自身を愛するその罪によって汚れ、神様に敵対することしかできませんでした。でも真理を知ったときに、真理によって自由にされた私たちは、その罪の支配から助け出されて、罪に対して勝利することができるものになりました。罪を犯す必要はなくなりました。救われた後も罪を犯すことは確かにあります。でもそれでも罪を犯せば、変わらずに義や清さを追い求めていきたいって、自分の力ではできないけれども、でも主の助けによって罪から少しでも離れていきたいって、そうやって願うものとなっただけじゃなく、罪から実際に離れることができるものになりました。以前のように私たちは罪の前になすすべもなく服従するものではもうなくなったということです。さっき読んだローマの続きにもはっきりと記されてました。ローマの6章の16節から18節に、 素晴らしい喜びが書かれています。ローマの6章の16節から18節に、あなた方はこのことを知らないのですか、あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのですって。かつては元は罪の奴隷でした。罪の奴隷であったからこそなすことは全て罪でした。でもそこから解放されて義の奴隷となったからこそ、義を求めていくことができるものに皆さん変えられたということです。それが主によって新しくされた本当の弟子の姿でした。真に救われている者というのは主の言葉にとどまるだけじゃありません。罪から解放されて、罪から解放されたというその大きな喜びを持って、その喜びのゆえにへりくだって義を追い求めていこうとする、そんな最も皆さん自由なものとして生きていくことができるということです。皆さん、その生き方こそが最も自由な生き方でした。勘違いしてはいけません。ここで主が言われていた自由というのは、救われた後は自分のために自分が好きなように生きていくことができるというそんな自由じゃありません。それだとしたら、かつての罪の奴隷だった時と何ら変わっていないわけです。罪の奴隷にあった時に私たちが求めていたことは自分を好きに生きていくことでした。そうじゃなくて、ここで主が与えてくださる自由というのは、愛する主に心から従うことができるというその自由でした。愛する主に心から喜んで従っていくことができる、それが主が与えてくださる自由でした。不思議に思いますよね。だって私たちは自由と聞くときに何でもできると思う、そこに思いがいくわけです。でもそれは本当の自由ではありません。罪を自分の主人として生きていたとき、罪を一番に愛していたとき、誰も主を知ろうとも誰も主に従おうともしませんでした。でもそこに何ありました？自分を愛して生きたとそこに何がありました？そこには罪悪感があり、そこには恐れがあり、そこには絶え間ない失望というものがありました。でもその罪の鎖から真理が私たちを解放したとき、どうなったかって、主が私たちのうちに住まれるようになった結果、私たちは主を知り、主にある喜びを知り、主にある満足を知り、主を喜ばせるものとして生きていくことの楽しみを知り、主に従っていきたいというものへと、そう願うものへと作り変えられたわけです。本当の自由というのは主に従うその生き方にありました。それを皆さん、真理であるイエス様はご自分を信じるすべてのものに与えてくださるというわけです。主と共に生きていくことにあって、主にある自由を生きていくことができるということです。それが主が与えてくださった素晴らしい約束でした。この話をユダヤ人たちは聞きました。じゃあ彼らはどう思ったか、その応答が続きに記されています。33節、彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですかって。ご存知の通り、イスラエルの歴史というのは奴隷の歴史でした。エジプトで400年囚われていたことを皮切りに、彼らはアッシリアであったり、バビロンであったり、シリアであったり、またこの時も実際にローマ帝国の支配の真っ只中に置かれていました。彼らの歴史というのは、文字通り奴隷というものと切り離すことができないものでした。でもそんな彼らにとって、そんな肉体的な奴隷を多く経験していた彼らにとって、一つの誇りというものがありました。何だと思います？彼らが誇っていたことは霊的な自由さでした。彼らは自分たちがアブラハムの子孫であるということ、その立場に誇りを持っていて、そしてその血筋のゆえに 自分たちは自動的に神の国へとを受け継ぐんだと、そう信じていたわけです。たとえどれだけ実際に地上で鎖につながれていたとしても、自分たちは神様に特別に選ばれていて、自分たちは神様との関係があるんだって、自分たちは天国に行くんだって、そうやって思い込んでいました。だからそんな彼らに対してイエス様は答えます。34節、イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですって。その場にいたユダヤ人たちはまさか自分に救いが必要なんて思ってもいませんでした。宗教に熱心で特別な血筋が神の国へ導くんだと、そうやって信じて疑わなかった彼らは、イエス様の言葉を聞いて、その通りなんですね、そうやって信じ受け入れるのではなく自由になるというそのイエス様の言葉に混乱しました。いや、憤りさえ覚えました。自分たちは何の奴隷にもなってないと、そうやって腹を立てたわけです。でも皮肉でしょう皆さん、そんな彼らこそ罪の中にあって歩み続けていた罪の奴隷だったわけです。盲目な彼らは自分たちの状況がどんなものかを分かっていませんでした。自分たちこそが救いを必要としている存在だということを彼らは気づかなかったわけです。そんな者たちに対して、じゃあイエス様何されるか、最後残りの2節、こんな風にイエス様は彼らに語りました。35節と36節、奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですって。読み取れましたか？救い主の大きな憐れみというものがここにも示されてました。どういうことかって、イエス様言われてましたよね。奴隷はいつまでも家にいるわけじゃありませんって。この言葉の通りです。当時の奴隷というのはいつまでも家にいる権利を持っていませんでした。仕えていたその主人の行為によって一時的にその家の中にあって自由を経験していたとしても、ある日突然別の人に売られていくことがあれば、その立場を追われることもありました。奴隷の人たちが持っていた自由というのはいつまでも続く確かなものではなかったわけです。一時的なものでした。そしてそれはこの時話を聞いていた群衆も同じでした。彼ら何を思ってました？高慢な彼らは自分たちこそが自由なんだと思ってました。アブラハムの子孫であって選ばれたためである自分たちこそいつまでも神様と共にいることができるんだって、天にある住まいにあっていつまでもそのことができるんだって、そうやって思い込んでいました。本当は息子じゃないのに、本当は罪の奴隷のままなのに、その現実に気づいていなかったわけです。このままいけば永遠に神様から引き離され、彼らは自分の罪の中で死ぬ、そんな運命にありました。だから皆さん、イエス様は何したかって、イエス様は言ったわけです。もし子があなた方を自由にするなら、子っていうのはイエス様のことです。もし私があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですって。かたくなな彼らのことを、はいさようならとせず、そんな彼らのことも憐れんだ救い主は、子である自分だけが本当の自由を与えることができると、彼らを自分のもとへと招かれていました。彼らが本当に必要としている罪の許し、救いを差し出そうと見てを伸ばされていたわけです。私だけがあなた方を自由にすることができるって、罪の奴隷からあなた方を助け出すことができるって、すごい忍耐だと思いません？すごい優しさだと思いません？あまりにも深い愛だと思いません？それがイエス様というお方でした。そして感謝のことに、この方の愛は今も何も変わっていません。救い主は今もなお変わらずに、ご自分のもとへと立ち返って、信じるすべてのものに罪の許しを、主に従って主と共に歩んでいくことができるという、その本当の自由というものを与えてくださいます。だからこそ、もしまだ救い主を信じていない方がいるのであれば、またもし自分の心の内に主と御言葉への愛や清さを求める思いが全くない人がいるのであれば、どうかへり下って主の助けを、憐れみを求めてください。そのまま自分の罪の中で死なないでください。 どうか今日というこの日、救いがまだあるその時に、救い主を心から信じて、この主に従い続けていくという本当の自由を、本当の喜びを自分のこととして知ってください。もし自分の救いについて話したいという方がいるのであれば、今日の後でいいです。長老でも誰でも捕まえて、自分のこととしてよく考えて聞いてみてください。また自分はイエス様を信じて主と共に歩んでいるというそんな皆さん、私たちはよく分かっています。私たちはその悩みの中で時に不安になることもあります。何度も過ちを重ねて、ひどい罪を犯して、そして神様を悲しませる、そのような時、私たちは思ったりするわけです。自分の救いは本物なんだろうかって。でもそんな時があるならば、今日一緒に見た御言葉を思い出してください。イエス様の言葉に耳を傾けてください。確かに私たちの愛というのはどこまで行ったとしても足りていません。私たち主を愛すべき形で愛していますかと、そう問われたら、私たちの愛というのは到底そんなことができていないようなものです。でももし私たちのうちに主への愛が少しでもあり、御言葉にとどまって主に喜ばれることを何よりも成していきたいというその思いがあるのであれば、皆さん、それが本物の弟子であることの証明になります。なんでかって、生まれながらの罪人は神様のことを何よりも愛したいなんて思うものではありません。生まれながらの罪人は清さを求めて罪から離れたいとなんて、そんなことを望むものではありません。主を心から愛して、主の助けをより頼みながら、主の言葉にどんな時も従っていきたいというその思いというのは、私たちの内から来たものじゃありません。救われ、罪の奴隷から解放されたものに神様が与えてくださるものでした。その皆さんの持っているその思いは神様が与えてくださっているものです。だからこそ皆さん、弱さはたくさん覚えます。いろんなものにつまずくこともあります。罪を犯して涙を流すこともあります。神様をひどく悲しませることもあります。その時には私たちの罪の、私たちを罪のもたらすその裁きから、罪の視界から救い出してくださったイエス様の十字架を思い出し続けることです。驚くべきことに、私たちのすべての罪はあの十字架の上にあって、身代わりとして死んでくださったそのお方の素晴らしい犠牲によってすべて許されました。だとすれば、その主の犠牲に心から感謝して、罪から救い出してくださったその主の御業を心から喜んで、この主のためにすべてを捧げて生きていくことです。忘れてはいけません。かつて私たちは皆罪の奴隷として、暗い罪の中に囚われていたものでした。でも皆さん、それは真理であるイエス・キリストを信じた時に終わりました。その古い生活は終わりました。世の光として来られた真の真理が、誠の真理が、無力だった私たちを助け出してくださったわけです。罪に勝利して、勝利する者として生きていくことができます。主により頼みながら、主の御言葉に忠実に従っていくことが、皆さん、私たちにはできます。主により頼みながら、何よりも私たちに救いを与えてくださった方を喜ぶ者として、ますます主の言葉にとどまる者として、この1週間も共に成長していきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。暗い罪の中に死んでいた無力な私たちを、あなたが救い出してくださいました。罪の奴隷として生きていた私たちを、義の奴隷として生きていくことができるものへと、本当の自由を得たものとして作り変えてくださいました。神様、あなたの素晴らしい救いを覚えて心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人が神様、あなたからいただいた救いの素晴らしさをいつも心に留めて、その感謝と喜びを動機にして、主を愛し、主の御言葉にとどまり続けるものとして生きていくことができますように。いろんな誘惑も戦いもありますけれども、 主を知る喜びにいつも心を止めて歩み続けられますように、どうかあなたが続けて導いてください。またどうか神様、この中に自分自身が救われているとただ思い込んでいるだけの人がいるのであれば、どうかその心を砕いてくださって、自分自身の心を御言葉に照らし合わせてみて、そしてあなたの前に本当の意味で立ち返ることができますように。私たちは誰も主の前に立つときにあなたを知らないという、そのような言葉は聞きたくありませんから、ですからどうか私たち自身がいつも御言葉に立ち続けることができますように、また愛する兄弟姉妹が共に罪を犯しているのであれば、正し合い励まし合いながら御言葉に立とうと、そうやって戒め合って生きていくことができますように。神様、いつも私たちに必要な御言葉を与えてくださっていることに心から感謝いたします。素晴らしいあなたの皆がますます褒めたたえられますように。この御言葉を、この時を心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。